はい、エレミヤ書の、7章の1節から15までです。ここではですね、まずエレミヤが主からですね、神殿の門のところに建てって言ったんですけど、この神殿というのは、私たちにはあんまりこうイメージがこう湧かないことがあるんですけど、この当時では一番ですね立派な非常に大きな石、大理石と石灰岩を持って、今でもその一番下の台が残ってるぐらいなんですね。これはローマが紀元70年に攻めてきてですね、そういうのみんな破壊して、そしてそこの人々も追い出されたり殺されたりたくさんしていたわけですね。それで一番下の部分は残ってるぐらい大きな石で、そこに手を置いて今でもユダヤ人たちがいつも祈ってる、そこが聖所になってるんですけどね、非常に大きな立派な建物だったわけです、石造りの。それは文字通りですね、ユダヤ人の精神的な中心でもあったわけですね。で、水越の祭りの時には遠くの国々、離散したユダヤ人も集まってきたわけ、たくさん集まってくるんですね。これはアッシリアとかバビロンとかの軍によってですね、あちらこちらにずっと前からもう離散しとった人がたくさんおったわけですけど、そういう人たちもエルサレム、ユダヤ人たち集まってくるわけです。でそういうふうにですね、非常にこれ大きな、非常に立派で、作るのにヘルテなんかもその後再建した時に40年もかかって再建したとかいうですね、とにかくこの神殿というのは非常に大きな壮大な建物であって、外見的にもですね、まあ、その精神的な意味でも非常に重要な施設だったわけです。人がたくさん来る、でそういうふうな中心の場でですね、立ってそこで家と言ったわけです。でそれはですね、これは大変なことなんですね。東京駅のですね、前で立って言いなさいとかいうような感じでですね、国会議事堂のですね、大きな立派な建物の前で立って言えとかいうようなぐらい、とっても大変なことなんですね、本来。で、そういったこの当時の神殿っていうのがどんなものだったかって少しでもこう思い浮かべないと、これは本当にはちょっとピンとこないんです。ですね。そういうみんなが中心だということで、疑いもしないようなところに立ってですね、それを真っ向からこう言いなさいというわけです。では要するに、あなた方のすることみんな間違ってると。そして、ですね、主の神殿、主の神殿、主の神殿と、これ3回も繰り返しているのが一体なぜなのかといえばですね、このような立派な神殿がですね、神殿があるのだから自分たちは守られると、大丈夫なんだと、ここに神が住んでるんだということでですね、その外見的なですね、表面的、外見的なその立派さとその歴史ですね、そういうものに頼ってしまってですね、目で見える大きなものや立派なものに頼っておると、こういう立派なものがですね、あったら自分たち神がそこにいるのは大丈夫なんだと言って、肝心のですね、この正義、それから気流の外国人や親がいないような生活も難しいような子どもたち、あるいは夫が死んだ、戦争とか病気だで生活に困っているような一番弱い人たち、でそういう人たちをですね、憐れむということもしないでですね、そしてまた他の神々にも心を動かされて、まあ、そういうこともいろいろあるのにですね、言葉の上では主の神殿、これがあるから大丈夫なんだと、こんな立派なのがあるんだというふうに心の中のことを正そうとしないでですね、外見的なものがあってそれに頼ってばっかりおると、そういうことを言ったわけなんですね。で、その当時の人は、そういう人々はそういうことにはま気がつかなかったということなんです。その点はですね、今日の日本でも例えば神社なんか行っているときにですね、自分たちのことをいろいろお願いすると、 これはもう非常に88箇所のお寺だとかってそこにお参りに行くと言ってもですね、自分たちの心を正しくしようということは考えないわけです。お正月にお前初詣行ってもですね、そこのところお賽銭なりいて、ほんでガランガランとしてあれ神社だったりして、そこに行って何をするかって自分たちの元気守ってくれるようにっていうんだけど、自分たちの心を正す、まっすぐすることは考えないんですね。そういうことは宗教に非常につきまとうわけ。こんな立派な歴史のある神社お寺行ったらですね、何か聞いてくれるんだ、そういう歴史とか立派さというものを頼ってしまって、一番奥にある心の問題を考えないという傾向、これをここで言ってるんですね。で、それは何でもですね、大きなもの、目で見て大きなもの、立派そうに見えるものに頼るということはいつもあるわけです。歴史的に古いだとかですね、由緒があるとか、日本でいったら少し前まで、63年、2、3年前までは、天皇というただの人間をですね、これ歴史があるんだ、歴史があるんだとか言ってですね、祭り上げてしまって、とうとう神様だとか言い出してですね、それにみんなを頼らせる。日本は天皇があるんだ、天皇があるんだとかですね、神の国だって言い出したわけです。そういうふうにですね、その、まあ、これ古いっていうのはですね、島国だったから攻撃されなかったから、それは日本の国が独立して折れたわけですね。たまたま島国だったから、別に立派なことでも何でもないことです。もし日本がですね、中国大陸真ん中とかああいうのパレスチナとかおったら、もう踏み潰されてるわけです。たまたま離れた世界の果ての島国だったから攻撃侵略を受けなかったって、ただそれだけのことなんで、何も別に偉いとかいう問題でないわけなんですね。それなのに、まあ天皇がおるんだととか言って、それに頼ろうとさせて、無理やり教育でもですね、天皇神様だと言って頼らしようとしたわけです。日本は万世一系の天皇がこれを統治するんだ、まあ、こうなんとよく似てるわけですね。主の神殿があるから大丈夫なんだと、日本は天皇があるから大丈夫なんだとか言ってですね、今でもまだ君がよ天皇賛美の歌を強制的に歌わせようとしているというところがあります。それでこの天皇中心の国祭り上げてですね、今度は大日本帝国と言ってですね、これはもう壊れないんだとか言い出して、そしてまあそれにみんなを頼らせようとしたということありますね。まあ、こういうふうに何でもいろんなところでですね、目で見えるような立派そうなものを持ち出してきて、それがあるから大丈夫だっていうのはずっと昔からあったということなんです。でこの時にはですね、この神殿というものはそういうものだって、肝心の心の問題とか、本当の神様に礼と誠を持って信頼するということがいつの間にか消えてしまっているわけです。宗教っていうのはそういうふうによくなるということなんですね。まあその点でですね、でそういうことがこの新約になって、さらにはですね、モーセの律法ですらもそうになってですね、我々の律法があるんだから大丈夫なんだと。と言ってですね、律法を神格化して、書かれたものを神格化してですね、生きた霊的なものを 見失っていったわけです。ですね、この時には神殿があるから大丈夫だと。この目で書いたものの旧約聖書、その立法があるから大丈夫なんだと言ってですね、それに書かれた文字にばかり頼ってしまった。それはパウロが言ったように、パウロ自身がそうだってしまった。文字に書かれたものばっかりに頼ってしまって、その奥にある霊的なものに頼れなかったらですね、文字は殺すとですね、単に表面的に立法立法神の言葉だと言ってただけではですね、命と反対になってしまった。聖霊は生かすけれど、単に文字表面的なことだけを立法があるんだなんて言ってたら、それがかえって滅びにつながると、まあ、そういうようなことで、ここに言ってるこの4節で言ってる精神はいろんなところで出てくるわけですね。死の神殿があるんだと、死の神殿があるんだというふうなこと、もう常に人間はですね、そういう目に見える何かをここにあるではないかと と言って、それに頼らせようとするということなんですね。それに頼ってしまう、まあ、そういうようなことでいつの時代でもあるわけです。それで、その後もキリスト教会もですね、だんだんと組織、カトリック教会っていう、まあ、非常に大きな組織ができたからですね。でその組織に頼った、あるいは組織のトップのローマ法に頼ると、でいつの間にかその奥にあるですね、本当のイエス、霊的なイエスっていうものをまた見失っていったところがたくさんあったわけですね。でそれでまあルターがですね、一番の霊的なところに帰れということで、神とイエスへの対する信仰ですね、信仰によって救われるのであってですね、そういう外的な組織とかローマ法とかですね、そういうものによって救われるのではないということをまあ言ったわけです。それにカトリック教会、儀式、そういうもの、組織によってこれがあるんだと、世界的な組織なんだ、組織なんだと言ってたら、いつの間にかそういうふうに、それがここと同じようにですね、虚しい言葉になっていったということ、まあ、そういうこともよくあることなんですね。はい、それで、このエレミアはですね、当時の人たちが表面的な建物は見て、その神殿によく行ったり来たりしてるんだけれども、内面のことがないっていうことを、まっすぐ真正面からですね、正面からそれを言いなさいと言って神様から言われたわけですね。まあ、こういう、ね、単刀直入にこんなことをですね言ったら、みんなからどういうように思われるか、どういう目に遭わされるかって非常に危険なことなんだけども、まあ、実に単刀直入にですね、預言者っていうのは、まあ、よほど強い力でですね、神の言葉が強い力とともにエレミアにこう言われたんだ。そうでないからこんなふうにことはとても言えないことですね。まあ、人間のですね、究極的な姿っていうのはそういう神の言葉を受け取った受容体というかですね、そういうのあることなんですね。神の言葉をしっかり受け取って、そしてそれをそのままの形で出すことができる、それが人間として最もですね、まあ、究極的な器の姿だということなんですね。まあ、それはもちろん最高の形がイエス様だったわけです。神のことを全部丸ごと受け取って、それをそのまま出したと。で、パウロもですね、そういうふうに変えられてからは神のことを受けて、そのまま出したから、パウロが語った言葉は神の言葉になったからですね。そのまま受けたからというわけです。まあ、そんなふうに人間もですね、いろいろなあり方があるんですけど、神のことなんか全然気にも留めないという人からですね、神のことを全身丸ごと受け取ってそのまま出せるというところまで、まあ、人間というのは導かれていくことができるということがわかるんですね。それで、まあ、この実節のところでもそうですね、我が名によって神がここにおられるというふうに言われた、この神殿に来て救われたと、口では言うけれども心の中ではですね、間違ったこと、罪を犯したり、いうこと平気でしてやるということで、非常に強い言葉でですね、お前たちの目にはここは強盗の巣窟なんだと、神殿に来て強盗の巣窟だというふうなことはですね、そんなことは普通は考えてもみないことですね。神殿っていうのは礼拝の場所である、聖なる場所であるのにですね、盗むような場所だ。これはどうしてこんなことなのかって言えば、だいたい宗教っていうのはですね、うっかりするとこの宗教の名によってお金なり物なりエネルギーなり時間なりを盗むっていうふうなものに変質してしまうからなんですよね。これはオウム真理教とか統一教会とか御浜の証人とかでも見られる、特に異端と言われている宗教、非常にそれが露骨な形で出てくるわけですね。創価学会なんかでもこの頃あんまり言わなくなったけれども、昔なんかも随分ひどくですね、そういうことで、脅かしたりしてですね、いろいろと、まあ、巻き上げるというようなこともですね、いろんな宗教の形で、もちろん全部がそうでなくてもそういう人もたくさん出てきてしまったことあります。 ですから統一教会でも実際に私も関わった人でも家の金をそのまま捧げるんだと言って家族に黙ってですねたくさんの息子の進学のための貯金全部勝手に出してしまったと、まあ、そういうことをなんか不思議なほど平気でですねするということで、まあ、これはまさにその宗教の名によって盗んでるということなんですよね。そういうようなことだけでなくてさっきも言った日本も少し前までは天皇神としたから神の名によってものすごく大変な労働戦争という労働をですねさせたわけです。そして人間命まで奪ってしまったと。でアジア韓国や朝鮮半島や中国や東南アジア行ってですねそしていっぱいのものを破壊しても確かに盗んだわけです。労働力ですね、それいっぱい盗んでしまった。であちこちに神社を建てたと。そういうふうに宗教の名においてですねいろんな人間の心やら物やら資源やそのものを盗んでくるというそういうふうに大規模な形で実はそういう日本の場合も太平洋戦争はそんな宗教がかった戦争でもあったわけですね。まあそういうことで、このずっと昔から実はこういうふうに宗教神様だという名を借りてですね何かこの人間を持っている物なり心なりエネルギーなり盗もうとするようなそういうものになり果てるんだということを非常にこうはっきりとした言葉で言ったというわけですね。でこれをさっきもちょっと触れられたようにこれから500何十年550年ももっと後になってですねイエスがちょっと同じように言われたというんですね。500年以上も経ってでそれがまあ一つちょっと見ておけばですねもう知ってるところですがマルコの11とかにありますよね。マルコの11の17ですね。マルコの11章の17、84ページですね。ですかマルコ福音書11章の17、84ページのところで見たらですね、イエスが神殿の境内に入って両替人の代や鳩を売る者腰掛けをひっくり返したと。そして人々に言われたと。こう書いてあるではないか。私の家は全ての国の人たちの祈りの家だと呼ばれるべきであるのにあなたたちは強盗の巣にしてしまったとか言ってですね、これと本当に同じ不思議なほど同じことをイエスも言われたとですね。で今もまたそういうことがさっきも言いましたようにこんなこと起こるんですね。祈りの家、祈ってですね神様に心を捧げてそして神様の霊性をいただくとで清められると力づけられるというのにですね物を盗むようなですねそういう商売とか盗むっていう物の場になるということなんですね。そういうふうに非常にこの変質してしまうということがここにあって、こういうことによって滅ぼされるんだとですね。そういうことのゆえに、まあ、滅びがあるということで、この後13以降ですね繰り返し繰り返しそういうふうに、正しくしなさいと言っても言っても聞かなかったから最終的には滅ぼされるんだと。エフライムの子孫を全て投げ捨てた、これは北イスラエルが滅んだということですね。お前たち南のユダの国の人たちも投げ捨てるとですね、このエフライム、これは北のことこういう別名コーヒーも言ったりするわけです。で、まあ、実際そういうことになったんだけどこのエレミアにはこれから生じる歴史的な出来事がですね、事前に神様からここにはっきりと告げられたということなんですね。 はい、まあ、そういうことで、このはるかに遠い昔、今から2500年以上も昔にあることなんですけど、今もやはりですね、さまざまな宗教的なものが間違ったものになるということも繰り返し気をつけていなければ、そういうことになるというわけですね。イエス様が言われたように、絶えず本当の祈りの家として私たちのこうした集まりもですね、まあ、今度の全国集会もですね、単に人間的な交流ではなくて、祈りの場ですね、祈りの家ということですね。その集会そのものが、全国集会そのものが祈りの家となるように、で、私たちの思いが神様に行き、神様からの霊が下ってくるという、まあ、そういう集まりですね。そういうことが望まれるわけです。はい、それでは今日はそこまでのところにしていきます。ヒルティの第2部の今日は2月の19日のちょっと5行6行ほどのところあります。19日、今日の日付のところですね。ちょ、はい、じゃあ桜井さん読んでくれますか。マイクがあるから。
人を説教しようとすれば、あなたはまず彼らに物質的利益を示すか、これは良くない手口である、それとも彼らの心を引きつけるかである、引きつけるかでなくてはならない。これを成し遂げる最上の道は、神に聞き入れられる祈りによることである。なぜなら神はどんな人の心をも、その時時に以前とはまるで別物に変えることができるからだ。しかもこの心の変化は不思議なほど突然で、しかも決定的なことがある。いずれにせよ、あなたはある人のために真剣に繰り返し祈ることもしないで、その人に絶望することがあってはならない。
はい、他の人を説得というか、あることを分かってもらいたいと思ったら、物質的な利益、これはですね、例えば自分の子供に、勉強させようと、勉強するっていうことを説得しようと思ったらですね、大きくなったら大きな会社行ったらお金もらえるんだぞとかですね、大きな車に乗れるんだぞとか、そんなことを言うっていう手がよくあるわけですね。それは物質的な利益を言うわけです。分かりやすいと。もっと露骨な政治家がよくやるのは、お金をやってですね、で自分の会社儲かるように、で賄賂をこうやると、お金、まあ、そんな風にですね、物質的な利益を提示すれば自分の会社うちも出させると、それも簡単にです。そういう風なこといっぱいやってるところですね。人を何かで自分の言いたいことを受け取ってもらうと言ったら、物を持ってすると、物で釣るっていう非常に良くないやり方、もういっぱい子供から大人まで政治家までいっぱいやってると、オリンピックでもそうですね。オリンピック誘致するとお金いっぱい出してどの子のせないといけないということがあったりですね。この世はそんなことばっかりです。でも、まあ、そういうことによって本当の良いものは決して実を結ばないという、まあ、これは当然ですよね。だけどここで言ってるのは、それは全然別のこと。誰かに本当に私たちの思っていることを伝えたい、相手が分かってもらいたいと思ったら、単に言葉による説得とか物とか、それ別の祈りっていうことがあるんだって言ってるんですね。祈ったら神様が相手の心を動かすんだと。これも本当に神様が霊的でおるんだったらですね、遠くであって近くであっても本当に真剣に真実に祈れば相手の心に届くと。相手の心をそのまま、テレビのリモートコントロールでですね、押したら動くと、画面が変わるとかいうようなことで、神様は何でもリモートできるんだから、神様が本当にそう御心にかなったならばですね、遠くでも近くでも工場と思ったら動かすことができると、まあ、そういうことなんですね。そうしたら、これは神様はするんだから、不連続的だと。連続的でなくて突然変わるということがあるというんですね。これはまあこういうことでですね、 大体私たちが信仰を持つのも、私もあの本を読んだ、これを書いた柳原忠夫がやはり祈って書いたということなんですね。そういう多くの人たちの祈りが私はある時突然変えることにつながったと。この大体みんなそうだと思う。誰かが祈っておったんですよね。それである時に突然分かるようになるということなんです。まあ、そういうことでですね、まあ、諦めないで祈ると、祈りもしないのにその人をもう希望がないとか言ったらいけないということですね。で繰り返し祈るといつまでなのかわからないですね、ずっとっていうわけです。まあ、神様がおるんであればですね、それは諦めることはないということなんですね。まあ、そういうことで、まあ、それがさっき言った祈りの家、こういう集まりもですね、そういうことを絶えず申して、私は祈りの力を新たにこう与えられると、祈りの火が消えそうになっておるのをまた新たにこう燃やしてもらうというためにも、こういう集まりもあるというわけですね。はい、それではそこまでにしておきます。 Thank you.